ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。8月7日第24回 ASEAN 地域フォーラム閣僚会合がフィリピンのマニラにおいて開催されました。同日発表された議長声明では、拉致問題の即時解決を含む人道上の懸念に対処することの重要性についても言及されています。今回はこの議長声明の北朝鮮関係部分の概要をお伝えします。それではお聞きください。閣僚はこの地域全体、さらにはこの地域を超えた平和と安定に影響を与える緊張の重大なエスカレーションをもたらした北朝鮮による直近の2017年7月4日および28日の大陸間弾道ミサイルの試射、過去の複数の弾道ミサイル発射、並びに2016年の2回の核実験を含む朝鮮半島における最近の動向に対して重大な懸念を表明した。閣僚は北朝鮮に対し、関連する国連安保理決議の下での義務を即時かつ完全に遵守することを求めた。複数の閣僚は、平和的な方法による完全で検証可能なかつ不可逆的な朝鮮半島の非核化への支持を強調し、自制を求めるとともに、緊張を緩和させるための対話に資する条件を醸成することの重要性を強調した。複数の閣僚は、拉致問題の即時解決を含む人道上の懸念に対処することの重要性を強調した。複数の閣僚はまた、南北関係の改善および朝鮮半島の恒久的平和の確立のためのイニシアティブへの支持を表明した。8月15日安倍総理大臣は総理大臣官邸で会見を行い、アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領との電話会談について次のように述べました。お聞きください。
先ほどトランプ大統領と日米電話首脳会談を行い、現下の北朝鮮情勢について率直に意見交換を行いました。北朝鮮によるグアムへの弾道ミサイル発射予告はですね、地域の緊張状態をかつてなく高めています。こうした中、トランプ大統領の同盟国の安全に対するコミットメントを 高く評価しております。日米で、そして日米間で緊密に連携を取りながら、中国、ロシアをはじめ国際社会と協力をして、何よりも北朝鮮にミサイル発射を強行させないことが最も重要であるとの認識で一致いたしました。同時に、あらゆる事態に備え、強固な日米同盟の下、高度な警戒監視体制とミサイル防衛体制を取り、国民の安全を守るために最善を尽くしてまいります。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月24日韓国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月22日からソウルにやってきておりまして、韓国の専門家の人たちと意見交換、議論を重ねております。やはりまず一番大きな話題は南北関係ということになります。ムンジェイン政権が発足してから、韓国側は非常に南北関係の進展というものに対して積極的である。ムンジェイン政権は軍事会談、あるいは赤十字会談の提案というものも今までしてきたわけでありまして、それは今も変わらないと。軍事会談から人道問題まで、さまざまな問題について南北で話し合いをし、協力の関係を持ちたい、あるいは核問題、ミサイル問題というものについても、それを解決するための主導的な役割を韓国は果たしたいと、そういう希望を韓国の人たちは非常に強く持っているとだと思いますが、現時点では北朝鮮からも反応がないということで、特に南北関係は動いていないということになりますが、しかし韓国の専門家の人たちからしますと、現在は米韓の合同軍事演習、ウルチ・フリーダム・ガーディアンという演習が進行していますので、この期間は南北関係が動くというのはやはり難しいだろうと。しかし、ウルチ・フリーダム・ガーディアン米韓合同軍事演習は8月の31日に終了をいたします。9月に入った後は、南北関係を前に進める、そういう雰囲気も当然出てくるのではないかと、そういう期待感が国会にはあるという印象を持ちました。特に韓国の観点からしますと、10月4日に南北は2007年に行われた第2回目の南北首脳会談で採択された南北共同宣言、そこからも10周年をこの10月4日に迎えるわけでありますが、この10.4宣言というものを、8項目具体的な、協力関係の合意というものができてたわけでありますが、それを履行することはこの10年間はできなかったと。今後は10.4宣言の中身を、合意した内容を実行に移すことも可能であるという観点から、そこに一つの焦点を当ててですね、南北関係を発展させたいという、そういうことを考えている人たちというのは やはり多いんであろうと、という印象を持ちました。南北関係を考える際に非常に大きな影響を与えるのはアメリカと北朝鮮の関係ということになりますが、この8月は北朝鮮がグアム島への包囲射撃、ミサイルによる射撃をするかもしれないということがあって軍事的な緊張が高まりましたが、今北朝鮮がしばらくアメリカの行動を見るということで、グアムへのミサイル射撃はないと考えられるようになったことから、緊張は相当小さくなって、アメリカもそういう北朝鮮の姿勢を強化するという形になっておりますので、米朝の間の関係も将来動くかもしれない。もちろんそのためには核問題で、北朝鮮の態度が変わることがまず一番最初に重要でありますが、アメリカと北朝鮮の対話交渉も今は、あり得るかもしれないということでありますし、それがもし実現すると南北関係を進めていく上でのいい影響があるだろうとこういうことで、その点についての韓国の専門家の人たちの関心というのは非常に大きいということを感じました。今一つ大きな問題として議論をしておりますのは日韓関係ということでありますが、ムン・ジェイン政権の慰安婦問題等への姿勢というものは、日本から見ていると2015年の日韓の合意を果たしてムン・ジェイン政権はきちっと維持していくのかどうか、少し不安なところも今あるという感じであります。この点についてもいろいろ議論を重ねておりますが、まず韓国側の議論、一番大きいのはやはり歴史問題というのは時間がかかると、解決がすぐできるわけではないと、慰安婦の問題についても完全な解決まではまだまだ時間が必要だと、歴史問題が時間がかかるという前提で考えたときに、韓国でいうツートラックでありますが、歴史問題が他の協力分野、経済、あるいは安全保障、そこに波及しないようにするという、それを今のムン・ジェイン政権はこれからも進めていきたい、そういう希望を強く持っているということを感じました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、森田光一とトップギャランで青春時代をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。森田光一とトップギャランで青春時代をお聞きいただきました。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案の中から久米豊さんの事案についてお伝えします。久米豊さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。東京都に住んでいた久米さんは1977年9月19日、石川県牛津海岸において北朝鮮工作員キム・セホと在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時52歳でした。 その後の日本政府の捜査により、協力者である在日朝鮮人が逮捕され、拉致を自供しました。これに対し、北朝鮮側は、久米さんは北朝鮮に入っていないと回答しています。しかし、逮捕された在日朝鮮人の供述などから、この人物が北朝鮮からの指示を受けて、久米さんを海岸まで連れ出し、北朝鮮工作員に引き渡したことが判明しています。日本の捜査当局は、2003年1月に、主犯格のキム・セホに対する逮捕状を得て、国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に対し、身柄の引き渡しを要求しています。また、日本政府は、久米さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、久米豊さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、曽我三好さんの娘さん、曽我瞳さんからのメッセージです。このメッセージは、2017年2月に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で、46歳だった曽我三好さんは、娘の瞳さんと一緒に拉致されました。瞳さんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
母ちゃん、元気でいますか？こちらはまだ寒いですよ。そちらはもっと寒いでしょうね。体の調子はどうですか？私も妹も元気にしています。39年間もの長い間、母ちゃんに会えないなんて夢にも思っていませんでした。一体何をしてこんなに長い間会えないんだろう。悪いことも何もしていません。なのになぜ、なんでだろう。いつも思っています。最近夢にも母ちゃんが出てきません。母ちゃんに会いたい気持ちは大きくなっているのに、とても寂しいです。今年こそは母ちゃんに会えるように、いつもいつも願っています。自分なりにできることを精一杯頑張ります。だから母ちゃんはとにかく元気でいてください。ただそれだけです。そして一日も早く帰ってきてください。みんなでいつまでもいつまでも待っています。一番大好きな母ちゃんへ、瞳より。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん、曽我瞳さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。 拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは 周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。